なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松たけしです。
ジョデンです。
はい、ということでこの番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに、研究してほしいなという野望を持っている番組となっております。よろしくお願いします。
よろしくです。
はい、ということでね、はい、まあこうやって野望から形へということでですね、
はい、
まあなんとですね、今日はもう重大発表がございます。
はい
はい、なんとですね、
お、
人間病院個展決定いたしました。
おほほ、
パチパチパチということでね、あ、聞こえますよ。はい、はい。
今、マイク叩いたんで。
ああ、マイク叩いたんでね。コツコツ、うん、コツコツコツコツ聞こえましたけれど。
ええ。
個展ですよ。個展。
個展ですか。
ついに、
うん、
まあ、二人でうだうだ喋ってるだけの、
はい。
この人間病院が、
ええ、
個展にまで、
うん。目つけられましたか。
目つけられましたね。はいはいはい。ということで、今回僕らに目つけてくれたのがですね、
うん、
ひらめぐ商店、
うん、
ひらめぐさんです。
お
ー。はい。まあ、人間病院シンポジウムの時もね、
はいはい、
絵を描いていただいたひらめぐさんが、なんと今度は、
うん、
なんであの時カフェにて個展を、
うん、
開催するということでですね。
素晴らしい。
素晴らしい。うん、日時がですね、
う
ん、2017年8月3日、これね、ちょっとチラシが今、カフェとかに置いてあるんですけれど、
はい、
ちょっとこれ、曜日がですね、
うん、
ちょっと間違っておりまして。
ああ、はあ、はあ。
はい。
まあ、大した問題ではないですよ。
大した問題ではないですね。うん、8月3日は、木曜日ですね。
はい。
はい。土曜日って書いてありますけどね。はい。
うん、変わんないよ。
いや、変わんないですね。うん、はい。で、8月31日のところには、うん、曜日が書いてないですね。はい、
ああ、本当。
いや、なんでそこはなんかダメなんだよね。なんで最初の方が間違ってたんだろう、どっちかっていうと。8月31日が、木曜日までですね。だから、
はいはいはい、
両方木曜日終わりですね。
ほうほうほう。
はい、ということで、うん、まあ、1ヶ月間、約1ヶ月間の開催となっておりますので、
うん、
まあ、展示中にはですね、まあ、その人間病院の、まあ、第1回から、まあ、200回ぐらいまでのですね、
うん、
まあ、ありとあらゆる病気に関連した、イラスト作品が、
うん、
カフェ店内に所狭しと展示されます。
素晴らしいね、ちょっと、
はい、しかもですね、オープン、展示、開催の一番最初の6日、うん、日曜日と、
うん、
終わり27日の日曜日には、
うん、
スペシャルなイベントも企画中ということでね、
は
い、なんかトーク公開録音とかするんじゃないですか。
マジで、は
い、そういう感じでしょうね。
むちゃ恥ずかしいんですけど、
ね、いや、むちゃ恥ずかしいって何。いやいや、個展ですから、それぐらいやってくださいよ、ちょっと、
はい、いいんですか。
はい、さらには、この8月の間毎週土日は、ジョーデン先生のダイレクト診断も受けたまりますということで、
ほうほうほう、
はい、やっておりますので、うん、ぜひそちらの方もお楽しみにということで、さらには、ちょっとこれはまだ未定ですが、期間中、参加できる、中ではひらめぐさんの、
うん、
病気似顔絵、はいはいお客さんの似顔絵と、うん、まあ、ちょっと診断された病気になぞらえて、ちょっとしたイラストを足すような、
うん、
ひらめぐさんの、似顔絵。なんとなく、似顔絵屋さんも開催中ということですので。
病人面をね。
病人面とかではないですよ。
病人面を描いてくれるんですね。
もうひらめぐさんが描くと、もう病人面もハッピーな面、 面になりますから。
あ、マジですか。
はい、まあ、けどちょっとこう人間病院バージョンということで、うん、やってくださるということで、まあ、本当に、これはちょっとどういう感じになるのかも、ちょっと今のところまだ想像つきませんが、
そうですね。
まあ、はい。まあ、この7月中に、いろいろ書き溜めて、作り溜めて、
うん、
8月。
放出。
放出ということですので、ぜひ、
うん、
人間病院を、聞いている方の中で興味ある方は、
うん、
8月、お待ちしてますということでね。
1ヶ月間やってるんでね。
1ヶ月間やってるね、8月3日から。はい、1ヶ月間やっておりますので、うん、ぜひ、来ていただきたいなということで。うん、で、まあ一応参加には、まあワンオーダーという方、入場料に関してはワンオーダーという形にしていただいてますので、はいはいはい、まあ、喫茶店なんでね。まあ、そうですね。あのコーヒー、一番安いので、あのタンポポジュースっていう300円のがあるんでね。
あ、あれ美味しいね。
はい、美味しいね、ジュースも用意しておりますので、ぜひお待ちしておりますということで。
はいはい
はい。はい、ありがとうございます。
凄まじいね。
いやー、ちょっとたっぷり説明させていただきましたけれど、ちょっとこれは、
うん、
まあ、楽しみすぎますね。
ちょっとね、嬉しいですしね。
嬉しいですしね。
なんか、ひらめぐさんの、
うん、
が人間病院の個展をやるという形ですか。
そうですね、だから今回はまあ僕らが個展をやるんではなくてね、はい、うんうん、いやそれは僕らの個展ではないですよね。
そうですよね、
はい、僕らは喋ってるだけなので、はいはいはい、ひらめぐさんの個展の人間病院バージョンみたいな、
ね、ああ、はいはいはい、
だからその、ね、ひらめぐさんが普段描いてる作品を展示するんではなく、
うん、
もう人間病院に関係のある作品しか展示しませんから。
あ、はいはいはい、
そういうことです。普段のひらめぐグッズではなく、
うんうん、
今回の、まあ、もちろん普段のひらめぐさんグッズもね、
うん、
まあ、店内ではまあ販売しますけれど、
うん、
まあ、その展示物としてはもう全て人間病院に関係する、
うん、
はい、作品となっておりますので、まあ、本当にお
こがましいわ。
いや、おこがましいですよ。ほんで、まあ、これ、ツイッターなんかでは、ご存知の方もいると思いますけれど、人間病院店のこのパンフレットが、また、素敵で。
うんうん、これ、かわいいね。
かわいいんですよ。ほんで、これね、上田さんは多分気づいてると思うんですが、っていう話で、昨日、ちょっとひらめぐさんがこの、カフェの採寸みたいなのに来た時に、言ってたんですけれど、
ええ、うん、
この、人間病院店の、チラシあるじゃないですか、
はい、
で表紙にこういろいろ絵描いてあるじゃないですか、
うんうん、
病人の絵が、
うん、
でこれってダイレクト診断のポスターの時の絵じゃないですか。
そうですね、
ね、
うん、
けどあの時ダイレクト診断の絵って、
うん、
カラーだったじゃないですか、
はい、
ここに描いてある絵全部描き直した絵ですよこれ。
まさか。
いや全然気づいてねえじゃん。全然気づいてねえじゃん。まさかって。
いやそれはねなんか微妙に違うなとはちょっと気づいてました。
あ、思ってた。あ、
は
い、本当ですか、
うん、なんかちゃうなっていう。
これもう一回線画で描き直したらしいですよ。
すごいですね、
あのポスターの絵を。
マジですか。
僕はもう完全にコピー&ペーストだと思ってたんですけれど、
コピペ
コピペってやつだと思ったんですけど、
うん、
いや本当に線画に全てもう一回書き直してくれた人に対してコピペっていう言葉、最低な言葉だなと思ってね。
なんかコピペ知らないかもね、
うん、そうですね、
うん、
もう響きがもうなんか人をちょくったようなフレーズだなって。あらコピペってね、うん、コピペってやっぱり人を舐めた言葉ですよ。
あ、なるほどね。
うん、やっぱりその
ねパペポとかね、
パペ、うん、なんかパペポみたいな、
うん、
ペーポーみたいなね、うん、シビックペーポーっつってるようなもんですからね。
林やペーパーとかね、
うん、林やペーパーね、うん、
うんうんうん、
まあ、シビックペーポーをもっと受けると思ったんですけどね。
ちょっとね、うん、
サジタリアスって 100% 受けるんじゃないですか。
サジタリアスは 100% 僕は受けますけど
サジタリウスか、
うん、あサジタリウスね、サジタリウス号ね、うん、
号 100% じゃないですか。
で歌は歌ってくれたらよかったな。
いや歌は知らないんですよ。
あそう、
はい、あのカエルのキャラクターラザニアが好きでした、ねはい、ということで
いいね。
ということでぜひまだちょっと先にはなりますが、うんお待ちしておりますということで、
ぜひぜひ、
うん、はい。さあということでじゃあ本編に入りましょうかね。
そうっす ね,
ねやっぱりこの本編を頑張らないと。
そうですよ、
本編が面白くないと、
うん、
皆さん来てくれませんから。
人間病院店やるっつって、じゃあ本編やるっつって、あ人間病院店古典やるようなやつらがどんな面白いことを喋るんだって、今からそういうことですよね。
そう、ひらめぐさんの絵のファンの方も絶対来ますからね。
はいはいはい、はい、
うん、なんだと、そんなひらめぐさんが興味持つ人間病院ってなんだっつってね、はいどうもっつって聞いてね、めちゃつまらんことを1時間ぐらい聞かされたらね、
は
あ
は
あ、ひらめぐさんの顔に泥を塗ることになりますからね。
今回ちょっと勝負ですね。
いやそうなんですか、
うん、
マジっすか。じゃあまあということで今回は勝負にふさわしい方からお便り来ております。で
これ聞いてひらめぐさんが手引くっていうのもありえるわけでしょ。
いやマジ、あなるほどね、
うん、
あなるほど、
何でもありえますから。
何でもありえる、
そう
そうですね、うん、じゃあまあちょっと今日はちょっと気を引き締めて、
はい、
ちょっと挑みたいなと思います。それではお便り、紹介いたします。以前インスタグラムに読了した、本の写真をアップするときに背景にこだわってしまう病や、DVD の棚にベティブルーがある女性は徐々に距離取ってしまう病の診断をいただいたムシャムシャ落ちムシャですということでねこのタイミングでむちゃむちゃむしゃむしゃしましたね、
うん、そうですね、はい、なんかまあ、うん、因果と言いますか、因果
な、うんうん、でなんか前来た時はなんかなんとか長谷川でしたけどね、はい、
あなんかそうだった、
ね、戻ってますね、むしゃむしゃ落ちむしゃです、はい
はい、このタイミングで彼ですか。
彼ですね、漫画家の恵比寿さんと同じ病気があり悩んでいます。お葬式で笑いをこらえるのが辛いです。これは推測ですが、葬儀に参加しているとシュールコントをしている錯覚に陥ってしまうのだと思います。しかも絶対に笑っていけない状況も手伝って咳をしたふり等でごまかしています。親族の葬儀の時に母と一緒に参列した時に私は自前の喪服でしたが、母は喪服を会場でレンタルした時、顔の前に薄い、黒のレース生地みたいのが垂れ下がってる喪服で突然現れた時は耐えられずバーッと大声を上げてしまいました。周りの人はよく耐えられていると思います。割と本気で悩んでいます。やはりこれは病気でしょうか、ただ不謹慎なだけでしょうか、何かごまかす方法があれば教えてくださいということでね、
うん、
はい、ありがとうございます。
うん、
ベティーブルーって何ですか。
知らないです。
知らないんだ、うん、インスタグラムに読了した本の写真をアップするときに背景にこだわってしまうという病気なんですね、
うんうん、
まあ、こんな病気診断したことはないですけど、
覚えはないですね、
うん、覚えはないですけれど、あなるほどね、うん、ということで、うん、むしゃむしゃ大島さんからでしたが、
はいはいはい、
まあこう緊張したシチュエーションで笑いに耐えられないのは病気でしょうかということですね、
うんうん、
なるほど、まあ、これはよくあることですね。
そうですね、うん
うん、まあ、基本的には病気ではないんじゃないかなと、
うん、
思いますけれど、
うん、
まあ、僕はなんかこう状況によっては、
うん、
病気っていう可能性はあると思ってますね。
はいはいはいはい、
ちょっと嫌な、やらしいちょっと分析とかにもなりかねないですけれど、
まあね、そこは
なくはない、可能性が、病気という可能性がなくはないなというのはありますね、
うんうんうん、
ちなみに僕はこの時シチュエーション、このシチュエーションに現場にいた人間じゃないですけれど、
はい、
親族の葬儀の時に、
うん、
レンタルできて、
うん、
顔の前に薄い黒いレース生地みたいなのが、
うん、
垂れ下がってる喪服っていうのは、
うん、
ちょっともうそのシチュエーションじゃなくてもちょっと、
うん、
ちょっと今笑ってしまいました。確かに、
いやこれはおもろいですよね。
すごい高貴な人がしてるタイプですよね。
そうですね、
西洋のタイプのやつですよね。
もしくはもう皇族とかですからね。
皇族とかがね、
うん、
うん、
だからいわばもうコスプレに近いですからね。
そうですよね、
このコスチュームは
黒羊のコスプレですよね。なんかわかんないですけど、うん、そういう漫画とかに出てきそうなやつですよね、多分、
う
ん、
そうですね。
もしくはキルアのお母さんですよね。
ああ、なるほどね。大体、あれですね、そういう人ってサングラスしてますよね。
うん、サングラスもしてっていうね。
うん、
でしかもなんか、その、直接親族じゃなかったりとかね。謎の女みたいね。何あの人誰みたいな。
うんうんうん、
あの人ひょっとして、大物女優の大鳥なんとかじゃないみたいなね。なんか、そういう、急に実母がそういう格好をしてきた時のやっぱり笑いの殺傷能力っていうのは確かにしょうがないなっていうのはありますね、
うん、まあ、少なくとも笑わずともギャップで驚きはしますからね、まず、
うん、そうですよね。もしくはまあ本当に恥ずかしいからね、
あ、
母ちゃんやめてくれよっていうね。
でスタンダードじゃないですから、そもそも。
まあそうですね、
うん、
まあ、レンタルなんでね、
そうそう、
しょうがないですけれど、
うんうん、
いやけどまあやっぱり厳しいことを言うと、
うん、
やっぱりこう真面目な時に笑っちゃうというのは不謹慎だと思いますよ。やっぱそこは前提で話進めていった方がいいかなとは思います。
あ、はあはあはあ、
しょうがないよって思いますけれど、
うん
うん、別に真面目ぶるわけじゃなくて、前提として、
うん、
笑っちゃいけないシチュエーションで、
うん、
笑っちゃうっていうのは、
うん、
不謹慎な人間ですよ。
そうですね、
うん、
だから基本的に笑っちゃいけないシチュエーションってことは基本的に笑っちゃいけないんですもんね。
そうそうそう、
だから要するに集中してなきゃいけないんでしょ。
そうそう、だから例えばそのお葬式っていう集中とかじゃなくて集中してないといけないとかじゃなくて、いや例えばお葬式っていうのはその悲しい会ですから、
うん、
本当に悲しかったら、
はあ、
うん、
なるほど、
もう隣にいる人がどんだけおえつをしだして泣き出しても、
なるほど、
笑っちゃダメなん
です。感情に遊びがあるということですか。
うん、やっぱりそういうことです。どっか余裕があるってことですよね。
うんうんうんうんうん。
どっかその葬式の死者に対しての、ゆとりがあるってこと
ですね。はいはいはいはい。
いやもう本気で悲しかったら絶対に笑わないですから。
本気で悲しかったら絶対に笑わないってなんでわかるの？
いやいや。いやどんだけ面白くても笑わないでしょ、本当に悲しい時って。
なんで絶対って言えるの？
いやだからそれは本気での場合ってことですよ。
うん、
いやだ絶対無理ですって。
絶対
絶対、それは結局笑っちゃった場合余裕があるってことに判断されるっていう意味です。
うんうんうんうん、
だからもうむちゃくちゃ絶望的にうわーっつって、
うん、
なんで私を置いてあなたは行っちゃったのっていう時に、
うんうん、
いくらなんだろう、ダウンタウンの2人がガキつかトークしても、
うん、
笑わないと思いますけどね。
はあ、
うん、
そうですか。
僕はそういう、もう笑った時点で、
うん、
それは本当に悲しんでないという、
そういうもんですかね。
いやどうでしょうね、やっぱり芸人としてはやっぱりその腕が鳴るぜみたいなとこあるかもしれないですけど、
うん
うん、お葬式にこう向かうときにね、
うんうん
うん、まあ、そんな芸人いないと思いますけど、
まあさすがにね、
さすがにいないと思いますけれど、
う
やだからまあ気持ちは分かりますけれど、
うん、徳松君は絶対に笑わないです。本当に悲しかった
笑ったこと、お葬式で笑ったことですか。
ええ、
いやだからまあありますよ。
うん、
はいはい。けどまた人格を疑われるかもしれないですけれど、
うん、
あのそのお葬式に関して別に悲しくなかったので。
ああはいはいはいはいはい。
うん、
まあその人との関係性上とかですか。
うん、関係性上っていうか、
うん、
やっぱりそのお葬式ってタイムリーに悲しくないと思ってますし。
え、
ちょっとあの、はいはいはい、ちょっとあのできれば、
うん、
僕も多少腹割って喋ってるんで僕の人格保護もお願いします。
あ、大丈夫です大丈夫です、
はい、大丈夫ですか。
その辺は人格わざとらしくはやらないんで、はいはい、
人格保護サービスちょっと、うん、作動させてくださいね、ちょっと。
あ、大丈夫です大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。
うんうんうん、
いやだからそのタイムリーじゃないって。
それはありますね。
うん、だから一息ついた後の出来事なので、うん、
はいはいはいはいはい、
うん、だからまあだから心にゆとりがあるとも言えるんですよね。
うんうんうん、
だから僕もすごくお世話になったおばさんのお葬式の時に、
うん、
その親族の方々が、
うん、
たけし君ちょっと写真撮ってくれるって言われたから、
うん、
はいチーズって言ったんですよ。したら、
うん、
その親族の お嫁さんが、
はい、
はいチーズって言ったんです
よ。うんうん、
それで、
うんうん、
で僕はちょっとその申し訳なかったし、
はい、
けどなんかちょっと恥ずかしかったっていう感情もあるし、
うん、
あとやっぱりなんかその頼んどいて、
うん、
その言い草なんだよっていう怒りもあったし、
はいはいはい、
いろんな感情があって、
うんうん、
はいチーズてって言ったんですよ、
うんうん、
うん、まあ笑っちゃいましたよね。
ああ、なるほどね。その人厳しいですね。ね、
あの棺桶の前で、
うん、
5人ぐらいいたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、僕も悪気はないですよ。
まあそれはそうでしょうね。
いやいや今思えば僕が悪いんですけれど、けどなんか、
うん、
あんまりそう記念撮影っていうのをそういうシチュエーションでボタンを押したことなかったんで、つい癖で、
うん、
はいチーズって言ったんですよ。
それどこで撮ったの？
あのお葬式場の中で。
葬式場で写真撮るかねっていうのはありますけどね。そもそもね、
わかんないですけど、うん、だから、うん、そもそもそういうシチュエーションもちょっと僕の中でどうしていいのかわかんなかったっていうのもあるんですけど、
うん、
やっぱりその時も、
うん、
もう本当に本当に僕が悲しんでたら、
うん、
なんかはいチーズって言ってたかなと思うんですよ。
うんうんうん。で僕のちょっと考え言わせてもらうと、
はいはいはい。
本当に悲しい時って確かに余裕なんか生まれないと思うんですよ。
うん、そうですね。
それはなんとなく思います。
打ちひしがれてますからね。
うん、もう悲しいというかもう、
もう絶望、
ずっと泣いてるでしょうね。知らないですけど。
まあ
うん、
知らないんですか？
知らないんですよ。本当に悲しい時ってないよね、僕別に。
いや、まあ、まだね。
うん。だから、人によってさこそあれ、まあ、
僕も人格保護サービス、人格保護シート貼った方がいいですかね。大体大丈夫。
あ、一応貼っといてもらっていいですか？
一応貼っときます。あの、うん、ガラス製のやつ貼っときますんで。うん、はいはい。
まあ、さこそあれ。
まあまあ、さこそね、あれね。
うん、結構ね、もうずっと泣きじゃくる人もいれば。
う まあいますね、
意外と涙出ない人もいるじゃないですか。
ああ、います、いろんなタイプがいます
よ、ね、で見た目で言えばやっぱり涙がでくしょくしょの人の方が
なんか悲しんでるように、
ね、ひしがれてる感じはしますよね。
はいはい、しますね、ひしがれてますね。
はい、だから心に遊びがあるのが悪ですよね、お葬式においては
まあ、悪というか、まあ、そうですね、まあ、疑惑がね、
まあ、確かに、はい、チーズはダメだったと思いますけど、
まあ、それは僕の、はい、
そうですね、ただ、はい、チーズ以外の言葉あるかって言われたら、まあね、なんか例えば、そういう合図がないと、いやいや、なんか、合図してよみたいな感じに言われたかもしれないし、
だから今思えばですけど、その親族は本当に悲しんでたんだなっていう感じですね、今思えば。だって変な話、写真を任したなんかちょっとした遠い親戚が、ちょっとすみません最後に記念にっつって、お葬式で、でカメラ渡したら、はいチーズって言ったら、ちょっと、いやはいチーズってつって笑っちゃいますよね。
そうですね。
ねえ、
うん、
けどあの時の親戚の方は、はいチーズってってこうなんか、悲しそうに、でその後もえチーズって言うみたいな、家族会プチ家族会議みたいなのがで、なんか僕もなんかすっげえこういたたまれない感じで立ち尽くしたんですけど、
ちょっとかわいそうですねそれ僕がいたら、まあね、一応はいチーズって言ってあげますけど、
ちょっと
それちょっとひどいですけどね、僕からすると
向こうがね、
いや本当に悲しかったら、
いやいや
本当に悲しかったですよ、はいチーズとか聞こえないと思うんですよねもう写真とかも、
まあまあまあまあ、
写真撮るために移動もできないしね、
写真撮らないしね、
写真撮らないし、っていうか写真撮ろうって言った人に多分襲いかかったりするだろうし
本当に悲しんでる
と
き、
そう、キックとか投げつけるだろうし、
で
そういう意味じゃすんごい逆に厳しく言えばみんな余裕ありますよね、そのハイチーズにちょ敏感になれる時点で、
だからそういう余裕を感じて、ハイチーズって僕も言ったかもしれないですからね。
ああはいはいはいはい、
本能的に感じて、
はいはいはい、で行けなかったってことですよね、それ
は。そうそう、で、はいはいチーズでって言われたら僕ちょっとプッてちょっとクッて笑っちゃいましたいやその後恥ずかしさとかいろんな感情が入り混ざって、
はいはいはい、
なんかすいませんみたいな、ちょっともう一回みたいになったんですけど、
言ってみればはいチーズボケで、はいチーズでってツッコミですからね
そうそう、けど僕の中では、はいチーズって言った僕のはただのミスで、
はいはい、
はいチーズ手がボケでしたけどね、
あ、なるほど、
はいチーズ手っていうのが僕のもう一回突っ込みたかったです、
ね、ああはいはい、それ言えなかったんですね、
それはちょっとなんか気まずくて言えなかったですけれど、だからまあ
好きですけどね、そういうなんか悲しい場面だけど、なんかこう笑おうよっていうね、なんかそういうのもあってもいいんですけど許されないですね、だからその黒いレースのお母さんがね、黒いレースのやつをなんでそれをチョイスしたのかっていうのもあるし、
いやいやレンタルですから、
それしかなかったのかな、
けどレンタルでもその部品は外せましたよね、
そうですね、
なん
でそれいやもしかしたらお母さん本当に悲しんでたかもしれないですねもしかしたら、
ああそうですね、本当に普段余裕があったら、いやいや黒い 黒いレースのこれってつってね
恥ずかしいですからね
恥ずか
アイテムとしては
そのはずなのに、
うん、
本当に悲しすぎて、
うん、
フル装備で出てきちゃったみたいな。だからまあもっと言えばそこに、うん、あのなんかちょんまげのお侍さんの衣装を置いても、
うん、
もう全部着て出てきちゃうぐらいの、
うん
うん、そういう精神状態だったかもしれない。もうそういう何を着るとかそういう状態じゃなかったかもしれない。
出されたものを
用意されたものを、
うんうん、
なんかこう足立みつるの漫画でよくありますけどね、あの、うんうん、なんか用意されててんんんとか言って来てで出てきちゃうっていういや着ねえだろっていうね、絶対着ねえだろってあれとか言ってあの野球部のユニフォーム着ちゃうっていうね、
はいはいはいはい、
たっちゃんが入った野球部に入った時のシーンありましたけど、
はいはいはいはい、
別に着なくても気づくじゃんっていうね。
あ、もう着替えるってことしか頭になかったのかもね。
着替えるっていうことしか、
あ、まあ、そういう意味じゃ、おちむしゃさん、むしゃむしゃおちむしゃさんのお母さん、もう本気だったかもしれないですね。
いや、本気だったんですよ。だからそういう意味で、
うん、
まあ、おちむしゃさんが笑ってしまう気持ちもわかるけれど、
うん、
やっぱり、おちむしゃさんも本気で、悲しかったら、
うん、
なんか、耐えれてたんじゃないのかなっていうのは、うん、
あ、
まあ、ちょっと厳しい、かもしれないですけれど。
ただ思うのが、不謹慎、まあまあお葬式のシチュエーションで言えばね、あの笑うってことだけが不謹慎なんでしょうか。
例えば、不謹慎のものがある。
そうだね。もう例えばもう怒ったりしてもいいし、例えば、なんだろうね、まあ、そこにある出された食べ物をめちゃ食べるとか、
でそれも失礼ってことでしょ、
厳密に言えばね、なんかそんなに、なんか、寿司全部平らげたらさ、なんかちょっと許されないでしょ、
いや、けど平らげるでしょ、みんな。
なんかお茶何杯も飲むとかさ
そう考えるとめんどくさいですね、お葬式って。
出されたおはぎ持って帰るとか
これって持って帰っていいのとか言って周りに異常に聞くとかね、う
んうん、で悲しいのに持って帰るときにバッグに入れるときにちゃんとラップしないとはみ出るよとか言うわけでしょ
あ
これにも包んでおきなっつって
のくせになんかこうおはぎをカバンにしまうときちょっと悲しそうな顔したりして、ね、
そうなんかその辺がちょっと腑に落ちないところもありますね。
ああなるほど、ね、
時間割が決まってるんですか悲しみのなんか
ああまあねさっきもちらっと言いましたけど別にあのお葬式っていうのが本当に悲しい 100% タイミングとは限らないですからね。やっぱそのかっちゃんが死んだ時の、
うん、
あの後お葬式があったか分かんないですけれど、もう南とかレベルになると多分出てないですからねお葬式。
あーはーはーは
ーもう
は
ーはーはー橋の下のあそこでもう電車の橋の下のあそこの泣くシーンで全部使っちゃいました。で、たっちゃんもお葬式の時じゃなくて、達也、音量大きいわよっつって、達也っつって、うわーっつってこう音量上げた時の、あの時に全部悲しみ使ってますからね。
あーはーはー
で、いいんだよ、母さんっつって。今日はいいんだよっつって。
だからその、悲しみの使い方ってやっぱありますよね。で、それをお葬式っていうところに合わせようっていうのに土台無理があるところありますから。
照準をね、なんか。
そうそうそう。だから、お葬式にプロがいたとしたら、そこにコンディション合わせていくんだろうけど。う
ん、コンディションってなんだろう。
うん、やっぱりマックスに。
マックスね。
なんかやっぱフィジカルと。
フィジカルみたいなね。
うん。
なんかこう、前日、 本当は泣きたかったけど、うん、なんかその、はい、廃墟なんとか筋を鍛えることによってね、
うんうん、
維持みたいなね、なんか、
そうそうそうそう、うん、
だからそのフードファイトにおける小林健みたいな挑み方ね、うんうんうん、やっぱりもう、うん、大食いってそんなんだっけみたいなね、うん、なんか、うん、筋トレに挑むみたいなね、
はいはいはいはい、
そうですね、まあだからまあちょっとこう何とも言えないとこはありますけれど、うん、まあ上田君の言うことも一理あるし、
うん、
まあ僕が言うやっぱりその思い出し笑いじゃないや、なんかそういう、
うん、
場でね、
うん、
泣いてしまうっていうのはやっぱり、うん、不謹慎っていうそのスター価値観からスタートした方がいいんじゃないかなっていう。
そうだから冠婚葬祭でさえね、まあ、こう、うん、みんな一緒でなければならないっていう どこかね。
まあそうですね、う
ん、感情は人それぞれバラバラなはずなのに、うんうん、だからあるのにっていうね、
一回なんであの時放送局ではおなじみのゼロ森くんのね、
ええ、
結婚式にね上田くんと参列した時もそうでしたけど、
はい、
なんかあの結婚式の時なんか親友なのか式のスタッフの人なのか知らないですけど、なんか、うん、おーめーとか言ってなんか急にアカペラで歌い出した時に、
うん、
なんか笑っちゃダメなのか、
うん、
分かんなくて、
うん、
けど多分笑っちゃダメなんだろうなと思って、
うんうん、
でしかもその後僕はあのオペラ余興でオペラ歌う予定だったんですよ、
はいはいはい、
こいつのせいで、
うん、
これで笑っちゃいけないみたいな空気になって、
うん、
俺のオペラの時も笑っちゃいけないみたいな空気になったら俺どうしてくれんだとか考えてたんですけれど
はいはい、
なんかその人のその時その人の時も絶対笑いたい人絶対いたと思うんですよ、
うんうん、
急にアカペラ歌い出したんで、
はいはいはい、
けどその時なんか笑っちゃいけないみたいな空気が出たから、
うん、
その後余興で似たようなやつが出てきた時に、
うん、
えこれって何笑っちゃダメなやつみたいに、
うん、
なったらどうしようかなとかね、
あーはーはー、
何してくれとんだって、
あ
だからもうゼロモリ君のめでたい日にそんなことばっか考えてましたからね。
あマジですか、
うん、ゼロモリ君おめでとうっていう回数の10倍ぐらいそのこと考えてましたね
そうですよね、だからまあ被害者ですよ徳松君はね
いやだ
大森君の結婚式においてはね、
いやいや大丈夫、ちゃんと笑ってくれました、
笑ってくれてましたけどね、
笑ってくれてましたから大丈夫でしたけど、
うん、
いやだからまあ確かに上田先生が言うその日に照準を合わせないといけない、うん、だって僕は本当に心からゼロ森くんが結婚するっていう報告を受けた時に、
うん、
心からおめでとうって思ってますから一回、
はい、
もう一回結婚式の時にもう一回思えっていうのは、
うんうんうん、
確かにちょっと、
そうそう、だから
プロじゃないんで、
例えば今のでも、1回って思う人も多分いるでしょうね、1回しか思ってないのって、おめでとうをね、
ああ、そうか、
で僕は1回でも100回でも同じだと思うので、
まあね、ああ、そうか、
うん、だからその1回じゃ許してくれない人もいるんですよね。
うん、まあ、2回は必要だと思いますけれど。
でしかももっと言えば、その1回で許してくれない人が、そのパワーバランス的に強い人が結構多かったりするんですよね。だから例えば、お葬式でも、この人が笑ったら、あ、これ笑っていいんだとかね。なんかそのパワーバランス、ヒエラルキーですか。ヒエラルキー的にその場に置いて弱い人が笑うと、ちょっとなしだけど、ヒエラルキーの強い人が笑うと、あ、笑っていいんだとかね。
笑っていいんだ、みたいな、
うん。
そういう理不尽っていうか矛盾もあります
ね。そうですね。ありますね。なんか、落ち武者さんもちょっと、ちょっとやりづらかったでしょうね。
まあだから今の話聞くと、上田先生はまあ、落ち武者寄りですね。
そうですね。そうですね。うん、
ちょっと肩を持ってる感じですけれど、うん、まあじゃああえて、もう一個最後に、うん、その、落ち武者は、ちょっとやらしい考察になっちゃいますけれど、落ち武者もどうだったんだと、いう部分で、
うん、
なんかその、やっぱり、そういう笑っちゃいけないところで笑うことによっての、
うん、
その笑いに対するハイレベル感を出すっていうのもありますよね。
ああ、はあ、はあ。
なんかこう、やっぱり、
うん、
まあお笑い、わかりやすいのだとお笑いライブとかで、
うん、
みんなが笑うところじゃないとこで一人だけ笑うことによっての、
うん、
お笑い、私はお笑い、上級者です宣言、
はいはい、
うん、
うんうんうん、
僕はあの宣言と、
うん、
お葬式とか、うん、本当は笑っちゃいけないところであえて笑うということの、
うん、
私はお笑い上級者です感、
うんうん、
っていう病気、
うん、
うん、はあると思うんですよね。
その考察はやらしいし。
ちょっと待ってください。もうそれは決定なんですよ。もうその考察やらしいのはもう決定なんですね。その後さらに続くんですね、なんか。
その考察はやらしいし、うん、
し、
うん、その考察を今、このシチュエーションに当てはめようとする徳松くんはすごくやらしいね。
いや、なんでやらしいんじゃね
え。やらしいね。
結局やらしいのみじゃねえか。
やらしいからこそ僕のパートナーで荒れるってとこありますけど。
よくぞここで言った
っ、ね。よくぞ言ったね。
うん。
うん、
なるほどね。なんか。
ちょっと僕でさえ言えなかったかもって思ってる。ちょっと。
もう今完全に人格保護シートがベリってめくれた瞬間、ベリベリってめくれてね。
もう粘着質がもうないね、もうね、それ。
僕の今スマホ画面もいつでもバリバリになる用意できましたけれど。いや、なんかちょっとそういう、なんか、いや僕の中に潜むモンスターが、ちょっとそういう時があるんですよ、なんか。
はいはいはい、い
や、それは本当に面白いから笑ってるんですけれど、
うん、
けど、ひょっとしたら我慢できるんじゃないのかなっていう。けど、それをあえて解放しちゃうことによって、
うん、
私はこのシチュエーション、このタイミングで、
うん、
笑える、うん、お笑い上級者でございますっていうね。ちょっと、それだった場合、やっぱりその人とタイミングで笑うことによって、
うん、
ハイセンスアピールしちゃう病ですね。
そうだね。ちょっと近年稀に見る、よくぞ思いついた。
いや、なんでだ
よ。っていう病気ですね。
よくぞ思いついたじゃないよ。ただやらしいだけじゃねえよ。なんだよくぞ思いついたって。
これはなかなかだと思いますよ。
あ、そうですか。
病気としては。いいとこつくとかそういうレベルじゃないんで。
だからそういう意味で僕はむしゃむしゃ落ち武者さんに、なんか悪いなっていう気持ちもありますけど、
うん、
むしゃむしゃ落ち武者だったら、なんかそこで耐えられるかなと思ってやってるんですよ。
はいはいはい、はい。
これはむしゃむしゃ落ち武者、バルコニーチャーハン長谷川じゃなかったら、
うんうん、
まあ、今急に奇跡的に思い出したんで、
はい、本当だね、
まあ、バルコニーチャーハン長谷川じゃなかったら、
うん、
ちょっと厳しすぎるかなと思ったんし、
はいはいはいはい、
で何の根拠もないのに、
うん、
こういうこと言うのは失礼かなと思ったから、
うん、
けどバルコニーチャーハン長谷川改め、
うん、
むしゃむしゃ落ち武者だったら、
うん、
何かキャッチボールしてくれるかなと思って言ったみたいなとこもありますけどね。
はあ、はあははあ、は。なるほど。
やっぱり今むしゃむしゃ落ち武者、あのハイチーズでっ って言われた時ぐらいちょっと恥ずかしさを覚えてるかもしれない。
あ、そう。
うん。
いやいやいや、でもね、それはね、やっぱりこう、人間考察という意味では、
はいはいはい。
やっぱりあの、主観も大事ですけど、もちろん。それと同時に同じぐらい客観視も必要で。
なるほどね。まあ確かに、その、主観が基本的には全てですけれど、やっぱりその第三者からの、そういう、なんていうんですか、考察っていうのも、視点も、主観を超える時がありますし。
そうですね。
はい。まあ世の中っていうのは第三者の目でできてますからね。
そうそうそう。だからその、客観視、とかよくできる人いますけど、まあ僕からすると今の徳松くんぐらい客観視できてる人ってまああんまりいないだろうなって思いますね。
なんでだ、褒められれば褒められるほどお前保護シートがベリベリになってんだよ。だから今褒められたかないんだよ別に、あの考察を。
なんか VTR 見て、見ないとちょっと言えない病名でしたね今ね。
そうそうそう。いや、だから、そうですよ。だから、いや、だから、なんの、こう、あれですよ。信憑性のない話です
けど、ね。まあ、そうですよ。
けど、やっぱり、その、なんか、本当に笑っちゃいけないシチュエーションで笑ってる人の、やっぱその本気度具合によっては、そういう、ちょっとやらしい考察も出ちゃうということです、
ね。ああ。
本当に耐えられなかったですかっていうことですよ。はいはい、
だここまでできるぜっていうのとかもそうでしょうね。
いや、そこまではない。ここまでできるぜではない。
俺葬式で、いやいやいや、俺死者に対してここまでできるぜ。
いやいや、ここまでできる。いや、それはちょっとあまりにもちょっと隠れた部分すぎると思いますけれど、まあそういうなんかちっちゃい部分の原因をググってあげればそういう考察になりますよね。無理やりね。
あ、無理やりね。
もう考察の音割れちゃってますけど、もうそれ。
あ、そう。
まあ無理やりあげればそういう面も僕はあるとは思います。だからまあ、むしゃむしゃ落ちむしゃさんっていうのは、いや、逆に言えばだからこそそんだけお笑いに対する、その、比重っていうのが重いからこそ、やっぱりその笑いにかける比重ってやっぱ僕とジョデグも大きいじゃないですか。やっぱりその
そうです ね、はい、
ね、昔デストロラジオでやった父親をいじるみたいな企画も、やっぱりその死者にここまでできるぜアピールの象徴じゃないですか。
そうですね。
もちろん悲しみとかも混ざってるんですよ。
ま、もちろん
もちろん混ざってるっておかしいだよね。でそっちがメインですけどね。
いや、はいはいはい。
けどそういう感情も混ざってるっていう部分で言えば、もちろんこの共感者であり同じ人種であるから伝えた考察ですけど、考察というか診断ですけどね。
はいはいはい、で不謹慎っていうのもなかなか難しい言葉ですね。
いやそうですね。ものですね。なんかね、いや本当に、不謹慎だったし、本当に平めぐさんが個展をやめないか心配ですけれど。
そうですね。
はい、今回にかかってるっつって、めちゃめちゃ最低のことしか喋ってなかったですけどね。
死者の話してますからね。
いや死者の話っていうかね。どうなんでしょうね。まあ、やっぱ。
でもまあ、こういうのも含めて僕らですよっていうのをちょっとね。
いや、なんでだよ。そうでもないわ、別に。そんなに俺の人格の比重占めてないよ、今日の回。
あ、そっか。
ちょっとした一部分ですよ。
まあ一部分ですよね。
まあ、とにかく冠婚葬祭に振りが効いてるっていうのは確かですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
それはもう、
緊張ですからね。
普通に緊張と緩和で、それはあると思いますよ。だからまあ、不意にプッて笑っちゃうっていう、全然悪くないと思いますよ。
いや、そうだと思いますよ、それは。
だからまあ、まあ、あえて言う、深く、やらしく考察すると、なんかその笑っちゃう。ではいけないシチュエーションであえて笑うことによって、ハイセンスアピール病っていうね。 まあ、近年まれに見る最低だね、
うん、なかなかですね、
やっぱりその自分が精神的に参ってる時はこうみたいな病名ありましたけど、はいはい、あれ以来のね、
だからその恵比寿さんはまた違うんですよね。
恵比寿さんはもうあの人、いや、あの人は人格が崩壊してるからしょうがないじゃないですかね。テレビ越しでの判断でしかないですけど。
はいはいはい。
あの人もう人格自体が不謹慎ですから。
はいはいはい。
はいはいはい。それはもうあの人はもう絶対悪みたいなもんです
よ。はい、あ、恵比寿さんなんか。
恵比寿さん自体はね、不謹慎っていうかもう存在が不謹慎ですから。はいはい。まあそれ、恵比寿さんはあんまりこう判断基準に入れない方がいいと思いますけどね。
そうですか。
だからまあ、難しいですよね、本当に。
難しいですね。
だからまあ、むしゃむしゃうちむしゃさんを責めることはまずないですし。
そうですね。
だからまあ、だから本当はむやみにお葬式行かない方がいいんですけどね。
いや、本当、冠婚葬祭はそう思いますよ、僕は。
もう本当に、悲しみたい人と、本当に祝いたい人たちだけで。
うん、
やった方が本当はいいんですけどね。
で、結局、例えば、結婚式で二次会、三次会とかあったとして、二次会、三次会まで残る人って、まあ、すごく長い人とかね。まあ、
いやー、そうですね。はいはいはい、
ね。そういうのでもなんか、ちょっと思うとこありますけどね。
いや、なんで。そこでも思うことあるのかよ。
いや、そういうもの、そういうことが、あるのに、結婚式というあの形式においてはみんな同じ顔せえっていうのはね。
個人差あるのにね。
そもそも祝儀の額違うしね。
もうそこでももう差が出てるし、
ね。じゃあその差をどこで埋めるのっていうことですよね。だからそれは例えば思いの、なんだろうな、その、思いがまだらになってでも許してあげようよっていう。ありますけど、
ね、あ、その感情の部分でカバーしろよっていう話じゃなくて、
うん、
もうそもそも祝儀の時点で結果は出てんだから
ってことですか。そうそうそうそう、もうそれに対5000円の人はもうちょっと自由に差し上げようよっていう。
なんでだよ、5000円のやつほど押さえつけとけよお前。そいつ危険人物だろお前、めでたい席においてお前5000円でそんな場に来るやつ。
でもね、でも来てくれたんだよ、ね、5000円の関係で、ね、まあまあまあまあ、
いや、そうですよ、
5000円の関係ですよ、はい、
そうですよ、うん、ね、うん、5000円で来てくれたんですからね、井戸君よくんね、本当に、はい、それはもういいですよね。
だから、まあ、やらしい言い方したら、例えば5万円払ったとするでしょ、5万円払って、式来て、なんかおちゃらけてるやついたら許せないっていうのは、なんかちょっと、それもやらしいですけどね。
まあ、なんか理不尽な気
がします。
しますけど、なんかその、けどなんかその、友人、新婦側の友人の女の子がなんかもう、新婦以上に泣いてる子とかを見つけたときに、祝儀の額ちょっと聞きたいです、
ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
いくらですかっつってね。
うんうん、
うん。さとみ、さとみとか言ってる人がいたときに、いくらですかっつって。1万円ですっつったら、ちょっと、あ、泣くのやめてもらえますかっつって。
はいはいはいはい。
うん、5万円ですっつったら、どうぞっつってね。
あ、はい、はい。
それではどうぞっつってね。もう完全にひらめくさん今いなくなった感じがする、ね。ひらめくさんの気配が今消えた。決定的に消えた感じがあるんですけど、
でも一回なんかちょっと試せないですけど、結婚式、はい、お葬式に、あの、まあ、オールフリー、まあ、チャージフリーというか、お金フリーの冠婚葬祭をちょっと試してみたいですね。ただのお葬式だったらどうなるかとか。
ああ、なるほどね、うん。本当の意味でのフリースタイルですよね。
どこかにお金って絡んでるかもしれないですよ。
いや、本当に。
うん。
なんか勘違いして、本当ブレイクダンスとか踊り合い出す人出て。もういや、けど、うん、けどその人にとっては本当に悲しみの表現な気がするんですよ。なんか、 わかんないですけど、なんか僕泣くかもしれないです。
泣き笑いしそうですね。
泣くかもしれないです、そのブレイクダンス見て。フリースタイルの葬式、
うん、今ちょっと想像しただけでもちょっと感動しますもん。
ああ、いや本当に、うん、ちょっと僕これ ひねひねくれてんじゃなくてちょっと感動しましたもん。
ああいいですね。
うん、
なんかいいですね。やっぱお金って魔物かもしれないですね。
お金だけじゃないな
っていう、だけじゃないですけど、でもやっぱりそういうどこかでそういうものが絡んでる、
まあ、ね、
はいはい、複雑に絡み合ってるのかもしれないですから。
ね、だからまあ、うん、まあ一応まあ僕らの、まあ、診断としては、うん、まあやっぱりまあ前提としてはやっぱり不謹慎なんじゃないかなと。
はいはいはい。
やっぱりそういうところで笑ったりするのは、
うん、
不謹慎っていうルールで、
うん、
進行してった方が。
うん、そうですね。
平和的だと思うけれど、うん、本当に悲しみのタイミングって人それぞれなんじゃないですかと、うん、
はいはいはい、
悲しみの表現って人それぞれなんじゃないですかっていう、
うんうんうん、ただ、うん、僕分かってますけど、まあいう結婚式とかお葬式っていうのは、まあ、儀式っていうのは分かってるんで、
はいはい、
その上でも言ってますけど、
はいはい、そうですね、儀式を重んじるっていうことは大人ですし、
はい、うん、ただちょっと無理があったり、はい、違和感あったりってするのはもう多分結構いろんな人が感じながらも我慢しながら、
うん、
そういうところに赴いてると思うんですけどね。
うん、うん、まあそうですね。だからいろんな悲劇が、
うん、
今この瞬間にもいろんな土地土地で起きてると思うんですよ。
そうそう、なかったことにしたり、
うん、
ね、うちうちにとどめておいたり、
まあそうですね、
してるとは思うんですけど、う
ん、まあ、うん、まあ、とにかく、まあ、とにかく言いたかったのはもう個展が8月にあるよってことですよね。
そうですね、
うん、
うん、でこれを聞いた平めぐさんどうですかって感じですけど、
ね、いやなんでどうですかじゃないよお前。、うん、
やっぱやらしさ爆発した上でこうね、こういうところも実はあるんですつって、
まあ、そうですね、
こう、付き合っていけるかどうかっていうところですから、人間関係って。
まあね、
うん、
けど、まあ、まあこれを聞いてだからその当日古典の絵の中に、
うん、
その前にこう網のやつがかかった絵があるかっていうところ。
まあそこはね、
まあそこはまあ、
まあ、あえて言いますけど、常識というね。
いや本当、うん、そうそう、本当に本当にやめてください、
うん、はい、そこは分かってますので、
まあまあ平山さんはそういう悪乗りするタイプの人じゃないので、
はいはいはい、はい、
まあけど、まあ、むしゃむしゃ落ち武者を救うっていう意味ではあるんですけどね、まあ、
そうですね、
ある種救うっていう、ね、
その絵があった時の落ち武者さんの救われ度といったらちょっと、
うん、そう、
まあ、まあ、もちろん僕だったら
僕ら、うん、
ちょっとすんごい救われますね。
そうですね、うん、でまあ僕らも救われますけどね、
うん、まあ一人を救うのか、
うん、
あ、1人を救わずに100人を取るのかってとこありますけど、
いやいや、うん、そんな大問題ではないですけれど、
うん、
まあ、とにかくこういう感じの、まあ、どぎたない番組と、もう本当に人間性が現れたひらめぐさんとの絵のこの、うん、なんていうんですかね、
うん、
ギャップのある、はい、組み合わせが非常に魅力的な個展になると思っておりますので、
はい、
もうぜひ皆様に足を運んでいただきたいなと思いますので、
また随時、緊張と緩和ですよね。
緊張と緩和ですよ、本当に。はい。個展情報はまた随時発表していきたいと思っておりますので、
はい、
ぜひ皆様お待ちしております。ということで、
はい、
今週はこの辺で、さよなら。
恋しよっかの星座いは親切実意を胸となじ一致に病の根を掘り葉を尋ねその貢献を確かめて一致に売約証たる責任を尽くし果たさぬそのためにお一に進化衆と隔てなく貧苦の人には制約せんお一にお一にの薬を買いなさい。お一にの薬